竹内結子のおしゃれトーク。皆さんこんばんは。トータルファッションコーディネーターの竹内結子です。この番組はファッションやビューティーに関するお仕事をなさっている方やおしゃれが大好きな方をゲストにお呼びして、お仕事にかける思いや将来の夢、おしゃれをすることの意義を語っていただき、ゲストさんの魅力や生き方を知り応援する番組です。待ちに待った第1回目の番組は、私自身の仕事や夢、おしゃれをすることの意義をゲストさんからインタビューされるという次回からと反対の内容なんです。今日のゲストは夢の種放送局愛知スタジオリーダーのハムさんこと長谷正幸さんです。私のこといろいろ聞いてくださるんですね。嬉しいです。それでは今日は竹内結子のおしゃれトーク、番組紹介です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めまして皆さんこんばんは、竹内結子です。今日の特別ゲストをご紹介します。夢の種放送局愛知スタジオハムさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
結子さん、まずはデビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、デビュー始まりましたよ、番組が。今の感想どうですか。
もうとっても楽しみにしてて待ちくたびれてました私
待ちくたびれてましたか、はい、いやそういったね、パーソナリティさんが来てくるのめちゃめちゃ嬉しいですはい、大体皆さんやっぱ、いや今日の日来るのめちゃめちゃ緊張してたっていう人がめちゃめちゃ多い中で、いや結子さんだけですよ。
そうですか、うん、私ちょっと変わってるんです
じゃあですね、そんな結子さんね、すっごい楽しみに待ちくたびれてたんですけど、もう僕は下回ってないですね、はい、結子さんがどんな方なのかってね、このラジオ聞いてるパーソナリティさん、パーソナリティじゃないリスナーさんが、分からないので、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私株式会社ビトワ代表トータルファッションコーディネーターの竹内結子と申します。
はい、はい、そう、ビトワ、ビトワ、なかなかあの、言いづらいっていう会社ですね。
そう、このビはね、カタカナのウに点々で下唇を噛んでビトワって言うんですねちょっとフランス語っぽいくないですか、
いやそうですね、なんかこう、
当て字なんですよ
おしゃれトークっていう番組にも近いんですけど会社名もおしゃれですね、
何ですか、意味がありまして、
はい、教えてください。
ビトワ、永遠のもの、ビ、永遠と書いてビトワ、そう、そして美とは外見だけでなく内面から輝く美しさ、そして美とはあなたの人生、美ってフランス語で美ってあなた、とはっていうのは人生なんですね。なので私はファッションを通して彩り豊かな人生をトータルコーディネートします。そんな理念を持って仕事をしています。
うわ、かっこいい
ありがとうございます。
今ね、僕ずっと聞いてて息止まりました。
そうですか、
はい、はい、わ、ネーミングの付け方最高って思いました。
もうすごい考えたんですね。
いやでもなんか美とはこうなんか響きもいい、そうやって考えるとめちゃめちゃいいですね。
そうですか、
はい、その何ですかね、ファッションを、ね、通じて、はい、あの美とはとかこう、人生の美とはっていうことをこう、人にこう伝えていく、美とは何っていうことをこう追求していくっていうのがすっごいよくこうね、なんていうんですか、染み入るように分かるっていうか。
ありがとうございます。
なんかそれがすごい伝わってきて、なおかつ こうおしゃれな名前、うん、で彩り豊かな人生よっていいですね、うん、
カラーコーディネーターなんです私。
お、そうなんですね、
はい、なので彩り豊かなっていうところをつけましたね、やってることはトータルビューティースクールを経営してまして、うん、
はい、
これ何かっていうとファッションやビューティーの仕事にプラスになる資格ってパーソナルカラーとか、うんうん、骨格スタイル、スカーフコーディネート、マナーですとかコーチング、そういった資格を美やファッションに関わる方が取っていただくと、
はい、
売り上げが上がったりとかするんですね、うん、お客様に喜んでいただけたりとかする、うんうん、そういった資格取得のスクールを一つやっております、
はい、
またそのスクールの一角でオーダースーツの受注販売をしているんですね、はい、オーダースーツ今ちょっとブームってご存知ないです？
あ、聞いてます。
はい、意外と安く、はい、できるんですよ。
みたいですよね。
はい、4万円以下からございます。
うん、それ聞いてびっくりしましたもん、
ハムさんはオーダースーツは着られないんですか？
僕ね、スーツ大の苦手でしてね、
まあ、いつか私にコーディネートさせてください。
あ、ぜひぜひ。あのね、僕ちょっとねデザインっていうお仕事はしてる割にはですね、ファッションめちゃめちゃ疎いんですよ。
でも私すっごい質問したいことがありまして。
あ、教えてください。
そのストールすっごい素敵なんですよ。
ありがとうございます。
パーソナルカラー診断を受けたことがあるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか？
多分受けたことあると思います。
やっぱり、
はい、
私プロから見てその色とっても似合ってるんですね。
本当ですか、はい、ありがとうございます。
そしてその巻き方素敵ですね。
ありがとうございます。
スカーフコーディネーターの資格を持ってるじゃないかなと思ってしまったんです。
いやいやいやいやいや、持ってないですよ。
そうなんですか、
はい、
でもどこかでレクチャー受けられませんでした？
レクチャーは受けてはいないんですけど、うん、自分に合った色っていうのは、ああ、うん、思い込んでた色があって、まあ、それはもともと好きだった色なんですけど、それ以外にも、あ、こういった色も、うん、性格的にいいよみたいなことを聞いてから、ちょっとやっぱ気にするようになって、こうちょっと取り入れてみようかなっていう感じにはなりました。
やっぱネクタイをするファッションじゃないじゃないですか、今日、はい、そのストールがあるとないでも全然イメージが違うんですね。なんで私も一瞬にして恋に落ちたわけではないんですが、
気象惜しいな。そう、
ちょっとドキッてしました。それからあのハット、
はい、
こういうとこ見ちゃうんですよ。ハットに何か意味があるんですか？
いや、単純にですね、そろそろ髪も薄くなってきたしっていうのもあるんですけれど、僕自身がそのなんていうんですかね、なんとなく外見的にどっちかっていうと地味なんですね、なんて、こうパーソナル的な部分がこう出しにくいタイプの人間なので、なのでこういった帽子だとか、今のストールだとか、でちょっとこう他の人とは違うよっていう自分のこう、PR みたいなことをちょっとだけしてるんですよ。
あ、素晴らしいです、
この帽子を見たら、あ、ハムさんいるだとか、ストールしてる人見たら、あ、ハムさんって思い浮かべてくれたら嬉しいかなっていう。
はい、あとおひげも素敵なんですね。
ありがとうございます。
私そういった人様の、今骨格ですとか色を見てるんですけれども、ない方がいい方とあった方がいい方があって、ハムさんはこう乗せた方がいいタイプだなと思いまして。
そうなんですね。は
い、ちょっとボリュームが薄いので乗せたらゴージャスとか、ここ目立つようになるなって思いました。そんな分析をしているんですよ。
わー、すごいなーっていうのと、怖いなーっていうのと、でもそんだけね、やっぱいろんな角度からこう人を見てらっしゃるんですよ ね、
そうですね。
トータル的に本当にね、ビューティーっていうか、そういったこう人を輝かせることで長けてるってことですよね。
オーダースーツもそういったパーソナルカラー、骨格スタイルを元にして、その人にしか似合わない、その人がスーツを着ることで売り上げが上がったりだとか、結婚がうまくいったりですとか、お仕事で成功したりだとか、そんなことができるようになるような、魅力を引き出すスーツをご提案しています。
大事ですよね。別にこう外見をきれいに着飾りすぎなくてもいいんですけれど、でもやっぱおもてなしじゃないですけど、ある程度の自分のこうね、カラーを出すためのこう整えるっていう意味であったり、清潔感であったり、そういったことでこう自分のを表現するっていう意味ではすごい大事ですもんね。
はい、そうですね。私マナーの一環と思ってるんですよ、ファッションって。やっぱり人様に対して心地よくこう接するときにね、思っていただけるような、人ってなんか調和したものを美しく感じるじゃないですか。
そうですね。
その人らしさとか、そういったところでコミュニケーションがうまくいったりすればいいな、ということで、一応マナー講師でもあるんです私。
あ、すごい、
なんかビューティーファッション系に強いマナー講師
あ、でも、ですね、でもいいですよね、うんうん、ただ綺麗に着飾るだけじゃなくてそういった、うんうん、マナーとかでもこう人を ね、
そうですね、
対応がしっかりとできるよ、ただ着飾ってる綺麗なだけじゃないんだよっていうところもね、
うんうん、たまに固いマナーのね、あの研修なんかも受けるんですけどね、あんまつまんないですね、それ
いやでもそれがあってからこうやっぱりねちょっとこうリラックスしてお話できるのと、全くない状況でただダラダラ話するのとは全く違うじゃないですか。
まあ固いマナーの仕事がなぜ嫌いかと言いますと、ネイル取らなきゃいけないですね。
あ、そうなんですか。
そうですよ。例えば司法書士研修で講師がネイルしてて、生徒さんがね、受講者がネイルしてたら注意したいのに先生もしてるじゃないのってことになるので。
あ、そうですね、はい、
そうなんですよ。あらかじめ地味なスーツを着て髪もひっくるめて、ちょっとだそういうとこが嫌なんです
なるほど。ちょっと僕があの交流会に行ってがっちり手術してくるのは嫌っていうのと一緒ですね、
はい、私の仕事分かっていただきましたでしょうか。
分かりました。すごいですね、こうなんていうかな、こうさっきの着飾るだけでもなくって、うんうん、こうその人の内側からもこう、ね、美をこう追求しながら、本当にその人が人としてこう恥ずかしくないような、うん、まあ、マナーだったり行動だったり、まあ、身なりがしっかりしてくるとこう気持ちも、ね、いくらかこうシャキッとして、ね、なってくるので、
そうですよね、
うん、そういったところでこう人付き合いがさらにこう発展していって、うん、さらにはこう確か例えばオーダースーツなんかで行くと、お仕事が、ね、発展してまたいい、うん、こう成績が残せていったらもう最高ですよね、そうか。いやでもちょっと、いやでもやっぱし見てもらわないといけないかな
大丈夫です、今似合ってるので特別今度こっそりと
ありがとうございます。なんかここまで褒められるとなんかそこら中くすぐったいんですけどね。
そうですか、
はい、褒められ慣れてないので ね、
ね、いや私なんか思ったことを何でも言ってしまうのでちょっと誤解を招くこともあるんですけどね
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
もともと最初からこういったトータルビューティー的なお仕事をされてたんですか。
いや最初 CA やってたんです私。
あ、
そうなんです。だからマナーをしっかりと身につけて、でも CA の時にやっぱメイクの講習とかヘアメイクですとか、はい、スカーフの講習なんかがありまして、
うん、はい、
そうファッションもおもてなしということを勉強しまして、はい、
なるほど、はい、そうだったんですね。
そうなんです。
じゃあその CA さんを辞められてから今の仕事は急に、
いやまだいろいろ経験してるんですよ私。英会話スクールで、まあ、もともと語学のが得意だったんですね。今全く喋れませんが。
そうなんですか
英会話スクールの講師を、うんうん、で入ったんですけれども、1日目に営業研修があったんですね、
はい、
講師っていうのは営業マンが集めてきた生徒を守っていくので、いかに営業マンが大変かを体験しろみたいな研修だって、
はい、
そして1件目にね生徒さんゲットしちゃったんですよ私。あら私営業向いてるんだと思って、はい、講師を辞めて営業部に変わりますってことで、
はい、
もうドアツードアで行くバリバリの営業マンをやりまして、はい、でもあっという間に英会話っていうのはブームが去ってしまって、それから何がいいのかなって思った時に、ちょうどキムタクがテレビコマーシャルでメンズエステ出てたんですね、
はい、
あこれエステだって、うん、美は永遠だと思ったんですよ、
うんうん、
男性も脱毛したりだとか ね、
そ う、 ですね、
うん、そういう時代が来るんだと思って、当時エステって割と高級だったんですけどもね、うん、エステの方、まあ、もともとおしゃれとか大好きだったし綺麗になることに、はい、ちょっと私コンプレックス抱えててそこだけは。
あそうだったんですか。
弟いるんですけど弟の方が色が白いんですよ、はい、私より
二
人とも、
はい、
なんであんたはどうしてこんな色が黒いのとか、あんたこんなんでこんなブスなのとか結構母親に言われたりとかしてきたので、なんか私どうしたら綺麗に見えるんだろうって、そんなこと一生懸命ね考えてましたね子供の頃は。そしたらあそうだ人と比べないで方がいいんだって、弟と比べるから私は色が黒い、でも比べなきゃこれ私の個性なんだと思ったら、すごい自分がなんとかなやりたいようにやれるようになったんですね。なのでこうエステってすごく興味があったんですよ。人をきれいにするってみんなコンプレックス抱えてて、きれいになったらね 前向きになれるんじゃないかなと思って、でそこで私は手先がすごく不器用なので喋、る方が得意なのでカウンセラーとして入ったんです。
はい、
まあ、あの喋りが得意ですからね、成績が上がっていくんですよ。そうすると店長っていう仕事になって、そこで経営について少し勉強したんですね。はい、
なるほど。
だから結構企業に勤めたのはでも10年ぐらいかな。でそこでまあいろんな研修を受けてきて、
はい、
当時はあの研修っていろいろ受けさせてもらえた時代だったんですね。でも今って研修ね、なかなか企業がやらないじゃないですか。新入社員研修で終わったりとかしていますよね。そういったところでやっぱ企業様に向けて私が受けてきた研修を、まあ、今助成金なんかおりますからね、そういったことをご提案していって研修受けてもらいたいなって思っています。
なるほど、はい、だから今のビトワにたどり着くんですね。
そうなんですよ、
そのメンズエステのところからこうピーンとこうね、あもうすぐこういったメンズでも美をこう追求した時代がやってくるっていうところもひっくるめてもう目をつけた時に、
はい、
ま、プラスなんですけどその、ま、CA さんやってた時のこういったあの例えばマナーだとかもどんどんひっくるめていくと、そうですね、その外側からもそうなんだけれど、はい、内側の例えばマナー的なことでこう内側からも綺麗になっていくと、その人自身が輝くということにどんどん気づいていった感じですかね。
そうですね、でそこからまだ実はあるんですけど、これは次回のお楽しみで、なぜカラーコーディネーターになったのかっていうところをまたいつかお話したいなと思います。
そうですね、その詳しい話はまた他で聞きたいですね。
はい、
はい、ではですね、後半ではそんなですねゆいこさんがなんで夢の種の放送局のですねパーソナリティになろうと決意したのかを聞いていきたいと思いますので、後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、では後半ではですね、ゆうこさんがなぜ夢の種のパーソナリティを決意したのか聞いていきたいと思いますので、ゆうこさんよろしくお願いします。
はい、
ゆうこさんなんで夢の種のパーソナリティってこう、存じ上げたんですか。
私ゲスト参加させていただいたんですよ実は。
誰の
2回なんですけれどもね、1回目はあのパーソナリティとしてデビューされた日に私初めて1回目のゲストで、
はい、
あの板前行っちゃってもいいのかしらね、
いいと思います。
柴山育子さん、
柴山さんですね、はい、
政府の方ですね、その番組にゲストで、参加させていただきまして、
はい、
インタビューをしてもらったのがとても嬉しかったんですね。そしてもう一度実はその夢の種のちょっと前かな、私が大学に行く、そのほんの少し前に、一緒に柴山一子さんと私が一緒に石川恵子さんの番組に、
はい、
はい、
そうだったんですね。
お金堂の一徳恵子さんですね、の番組に二人で参加させていただいたことが原因かな。すごいね、あの二人とも大好きな友人なんですよ。そして私パーソナルカラー診断、骨格スタイル分析、そしてなんと恵子さんはオーダースーツも作っていただきまして、それいつも着てね、あの講演されるんですよ。全国講演活動されてますけれども、
はい、
もう私のところで作られていただいたスーツ着てくださるので、とても嬉しく思いまして、
そうだったんですね、たまたまですね、その収録には僕立ち会ってないのでね。
そうですか、すごい楽しかったんです。
そうなんですね。
そうだから私も人の夢を応援したいなってありましたね。
じゃあそういったあの柴山さんだとか、北岡恵子さんのこう番組に出られて、その番組自体のこうすごい気持ちよかったなっていうのと、いやこう、こういったラジオを通して、ゲストさんを応援するってとても素敵なことで楽しいなってことにどんどん気づいた感じですか。
そうなんですよ、自分が気持ちよかった思いをね、お人様にもしていただきたいと思いまして、また上手なんですねインタビューがね。
お二人
はね、ハムさんも上手だけど、
いやありがとうございます。お二人はもう最高に上手い人たちですからね。そうだったんですね、じゃあまたこうね、トータルビューティーにプラスでこうここで今度はトークで その人を輝かせることができるんですね。
そうなんですね、はい、
いや楽しそうですね。じゃあその番組ですけれども、うん、どういった内容になっていくのかな、少しだけ教えてください、う
ん、私17年くらい講師業やってるんですよ、
はい、
その企業を辞めてフリーになって17年くらいですね、うん、やってまして、そこで教え子がもう3000人はいるかなぐらいいるんですよ、
はい、
でどういった方々がカラーとか勉強に来られたかっていうと、やっぱりファッションとかビューティーのお仕事に携わる方が勉強に来られて、そして自分でフリーで活動されてる方とか、
はい、
立派になられた方もいっぱいいらっしゃるんですね。そういった方々をお呼びしたいなと思ったんですよ。また途切れてしまわないようにもう一度会いたいっていう思いがありました。はい、そしておしゃれ、私の番組おしゃれトークなんですけれども、
はい、
おしゃれって自己表現だと思うんですね。
うん、
そしてどう生きていきたいかの表れだから、おしゃれをトークをしていただくことでその人の生き方や人となりが分かり、より応援したくなるんではないかなということで、おしゃれトークという番組にしました。
なるほど。あ、でもなんかすごいいいですね。ゲストにお招きすることによってこうちょっと切れかかってるわけではないんですけど、はい、ちょっと疎遠になってるね、
はい、
あの方とかもまた再度こう親密になることができますし、
そうです ね、
はい、これをきっかけにまた大きな輪が広がっていくといいですね、
うん、すごい楽しみにしてます。
でまたおしゃれのこともすごいいいことをおっしゃいましたね。
いやいやいや、私自身がねおしゃれ大好きなんですよ。はい、
でもこう本当にね、こう僕みたいに今日みたいにこうね、あのストールやって帽子とか、ええ、こんな大きなことやらなくても本当にワンポイントのね、ちゃんとこ
う
アクセサリーがあるだけでも全然変わりますしね、
はい、もう私なんか高齢者の施設に行ってスカーフコーディネート教えたくてたまらないんですね。 お洋服まではっていう方も、
うん、
スカーフってこう首元に来るじゃないですか、うん、そうするとお顔色が変わったりですとか、が綺麗なものをこう身につけたり、色を見ることによって記憶が蘇ったりとかしますし、
うん、
手先を使うことで不器用な私でもスカーフ巻けるので、
うん、
割と簡単に巻けますね、そうするとまた脳への刺激もあるので、うん、そんなこともやっていきたいなって思ってます。
一石二鳥どころか三鳥四鳥ぐらいですよね。ね、色を見めでてこうね、うん、こうすごい刺激を受けて、もちろん、手でこう触って自分で結ぶことによって手先もね器用になるとは言わないですけど、動かすことでね、
そうなんですよ、
動かすことが大事ですし ね、うん、
ね、
で自分でこう巻いたものだから、やっぱしこう綺麗に見えればそれがまた喜びにも変わりますし、ね、笑顔が出るし、
ね、
すると行動もね、じゃあちょっと外へ出かけてみようかっていうふうにもなってくるし ね、なりたいなって思ってくれば、ね、その人自身のこう何ですかね、生きる意欲がどんどん出てきますもんね。
うん、そうですよね。
いや、とても素敵な活動だと思います。
ありがとうございます。
なんかぜひこう実現してほしいなって、はい、
うん、
思います。
はい。
はい、じゃあですね、もう先ほどもちょこっとこう打ち合わせのしている最中に、もう招きたいゲストさんいっぱいいるんですよっておっしゃってたんですけど、
そうなんですよ、
どんな、うん、そうどんなそうそうたるメンバーがいらっしゃるんですか。
まずはまあ私の教え子で、一緒に仕事してる子もいるんです。
そうなんですね。
私3年前に法人化したんですけれども、はい、うちのスタッフはみんな教え子なんですよ、私の。
そうなんですか。
はい、で私が本当に15年ぐらい教えてる子もいるんですね。そういった、まあ、教え子さんたちが一つと、うん、それから私名古屋美意識向上委員会という、
はい、
そういう会を1年半ごろ前に立ち上げまして、
はい、
名古屋やっぱファッションとかビューティーを一人でやってる子って孤独になりがちじゃないですか。
まあ、どうしてもね、なっちゃいますよね。
そうですね。技術者って、なかなか技術ばっかりに行ってしまって、人をきれいにしてて自分がおしゃれになれなくなったりとかする方もいらっしゃるんですよね。そういった方々と一緒に組んで、みんなで、名古屋の街を、こう、美意識の高い街にしようということで、名古屋美意識向上委員会っていうのを作ったんです。そこのメンバーも呼びたいなと。思ってます。
いいですね。ぜひ、はい、美意識向上委員会の方々を連れてきて、ここで華やかにね、
そうですね、
繰り広げていただきたいですし、
はい、
またそれに賛同した方々がいっぱい集まっていただいてね、こう名古屋の街も美に変えてくださいよ。
はい、名古屋ってちょっと保守的なんですよね。
うん、そうですよね、
華やかにしたいですわ。
いいですね。
はい、
いやなんか本当こうタイトルの番組のタイトルこう、タイトルと同じようにおしゃれで、でまたこうなんかかしましいっていう言葉じゃなくてちょっと違うんですけど、こう 楽しく晴れやかに、うん、でもみんなすごい素敵な笑顔が揃いそうな番組になりそうですよね。
そうですね、楽しいですね。
ねえ、いやこれ楽しみですね、うん、そうか、いや僕さっきのパーソナルカラーの子もう一遍聞きたいけどな。
でもパーソナルカラー、
ね、聞きたくなるような内容なんですけどね、まあ、これからまたね徐々に徐々に、ね、あの番組の中でね、うん、公開していっていただいて、はいね、それもあのリスナーさんはね楽しみにしていただきながら、ゆいこさんがえなんでパーソナルカラーやってるのかなっていうことをね、うん、ちょっとずつ次の番組でもいろいろ聞いていっていただいてね、どんどん真相に迫っていただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、うん、いやなんかいっぱいいいお話聞けた。
あ、そうですか。
そういえばね、いろいろなお話を今されてた中で、なんかすごい記憶がわーっと読み上がってきました。確かに僕収録には携わってはいないんですけど、Facebook で上がってたのを見た。そうだ、あの人だ。
あ、そうですか。
あの人、ゆうこさんだったっていうのが、わーっとこう頭の中に入ってきました。
あら、けいこさんの Facebook ですか。
はい、はい、けいこさんの Facebook も、
い
こさんの Facebook も、上がってたのを見て、あ、そういえばマナー講師の方いらっしゃった、あれゆいこさんだったんだっていうふうに。
あ、そうですか、ありがとうございます。
思い出しました。
はい、
ちょっと僕も頭老朽化来てるのでなかなか思い出せないですけどね残念ながらね。はい、いやありがとうございました。はい、はい、ではですね、こう、このままジングルを挟んでエンディングの方に参りたいと思います。はい、エンディングのコーナーです。
はい、
ゆうこさん30分がもう過ぎてしまいましたが、
もうすごいあっという間ですね。
はい、今日30分いかがでしたか。はい、
楽しかったです。なんかちょっと聞いてもらってないことが今あるのに気がついたんですけど。
はい、何でしょう。
リスナーさんに届けたい
メッセージですよね。
メッセージ、これ今読んですかね。
はい、今日お願いします。
はい、私あの女性はもちろんですが男性もおしゃれしてほしいと思います、ハムさんのように。
ありがとうございます。
は
い、
でおしゃれは自己表現、どう生きていきたいかの表れだから、ね、気持ちが落ち込んだ時もおしゃれをすることで前向きになれます。そしておしゃれな人に消極的な人はいません。おしゃれをすれば性格も変わる、仕事もうまくいく、恥ずかしがらないでおしゃれをしてほしい、そんな番組にしていきたいです。
はい、ありがとうございます。もしかして番組の中でこうワンポイントでこうおしゃれコーナーとかって出てくるのかな、ないのかな。
私ゲストさんに、あなたにとっておしゃれとはっていうのを語ってもらいたいな。
あ、いいですね。
はい、私にとってのおしゃれとまた違うのかもしれないですよね。
でもそれぞれが、それぞれのゲストさんが思い描いてるそのおしゃれってみんな個性あって違うじゃないですか。
そうですよね。ね、
それをまた聞いてる方がね、参考にしていただいて、あ、そんなおしゃれな方法あったんだとか ね、
そうですね、
気づきになっていけばいいですよね。いやこれ聞き逃せないですよ。男性の方々も聞き逃せないですよ
そうよ、男性だって女性にモテる秘訣とか教えちゃいますからね。
あ、それはちょっと聞きたいなそれは聞きたいです、ねはい、ありがとうございました。じゃあ最後、ゆうこさん、皆さんにご挨拶をして締めて終わっていきましょうか。
はい、
お願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。拙い番組でしたけれども、竹内ゆうこのおしゃれトークでした。そしてゲストはハムさんでした。ではまた来週月曜日夜8時半から、素敵なゲストさんをお招きしておりますので楽しみにしていてください。ありがとうございました。
自分を信じることから始まる心に問う